ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、最近いろいろ言う人がいるんですが、夫婦別姓がいいって言ってる人がいるんですね。で、その人たちの話を聞きますとね、まあ、本当にわがままなんですよ。自分のことしか考えてないですね。特に女の人で夫婦別姓を主張してる人はですね、とにかく悔しいとかね、男と同じように取り扱ってくれとか、そういうなんか歪んだ心なんですね。夫婦別姓って全然そんなことじゃないんです。夫婦同姓とかね。一番これで考えなきゃいけないのはですね、この議論で一番影響を受ける子供たちの意見を聞いてないんです。必ず子供たちの考えを聞かなきゃいけない。もちろんね、私が名古屋大学に保育園を作るっていう話の時に、その委員会で質問したようにですね、保育園作るにあたって、お母さんがこういうふうに都合がいいとか、お父さんこういうふうに都合がいいっていう説明がありましたんで、私がですね、ちょっと手を挙げて、赤ちゃん、預けられる赤ちゃんの意見を聞きましたかって言ったんですよ。そしたらそこにいた、まあよく頭が回んないね、名古屋大学の、しかしそれは名古屋大学の経営委員会ですから、まあまあの教授なんですけど、武田先生、赤ちゃんの意見聞けないじゃないですかって言ったから、僕が、いや、そのために、我々は児童心理学をやり、人の考えを考える力を養ってきたんじゃないんですかと。今のご説明は、お母さんがどうなる、お父さんがどうなるっていうだけで、本当に赤ちゃんがそれを喜んでるのか、預けられる赤ちゃんのことを全然触れられなかったんで私が聞いてるんですって言ったんですね。夫婦別姓全く同じなんですよ。夫婦別姓が、なんか、夫がいいか妻がいいかとか、そんな話ばっかなんです。しかも損得ばっかね。夫婦別姓で一番影響を受けるのは子供たちなんです。特に今小学生なんかが非常に問題なんですね。まあ中学生も問題ですけど、まあまあ小学生。まあ小学校ってのは大体、例えば兄弟二人いれば、同じ小学校に行く場合が多いんですよ。まあ、特殊に私立行くとかそういう人もいますけどね。全体としては公立の近くの小学校に行くもんですからね。まあ2歳離れてる子供が二人いると、こういう平均的なことを考えますね。あ、そこでまたね、僕ね、ちょっと言いたくなっちゃうのはね、このひばりクラブのコメントでも、例外を言う人がいるんですよ。あのね、例外を言うっていうのは、人に被害を与えます。どうしてかっていうとですね、もちろん、そのなんかそういうコメントを見たり、このブログを見たりする人たちがね、もう完全な知識があって、どんなことでも全てのことが分かってて、そして例外を喋るならいいんです。ところがね、例えば世界情勢でも、日本の昔のことでも、江戸時代のことでも、平安時代のことでもね、全体が分かってるわけじゃないと。その時に、その専門に近い人とか知識がある人が、例外、武田の言ってるのは違うんだ、こういうこともあるんだと。じゃあ、こういうこともありますよ。もあります。世の中ってのは全てすごく複雑ですからね。ただ、そこで話してることが平均的なことの場合に、もうその例外を言われるとね、もう大変なんですよ。一回ね、私が古代ギリシャはだいたい平均して、奴隷が 60% くらいだった。奴隷の値段はね、その時男性奴隷が、まあ、今の、日本の価格で言えば100万円。女の奴隷が1000万円。まあそういうふうに、それが 60%。全部金で買い取られたりなんです。もちろんそれだって、アテネとかスパルタの場合と、紀元前800年と300年の場合と違うし、それから小さな都市はポリスはまた違うんですよ。だけど、平均的にギリシャの奴隷っていうとそんな感じだっていうことは、ギリシャの奴隷社会の全体を把握してる人なくちゃわかんない。そしたらそんなことはない。いやー、それは 1% の時もあるとかいうことあるんです。それで僕引っかかったものがあるんですよ。私がね、日本はそれに対して奴隷が少なかった。少なくとも、そういう身分の人はいなかった。人間を金で売り買いするのはなかったけど、まあ、日本にもエタとか否認とかね、そういう差別的な取り扱いをされた人がいたけど、まあ 1% 以下だからというようなことを言ったらですね、いや、まあそんなことはない。ひどい生活だったんだってものすごいコメントが来たんですよ。昔ね。で僕は、あ、そうだったかな。自分の調査が不十分だったかなと思ってね、調べてみたら、まあ確かに 0.6% ぐらいいたんですけど、まあ時代によってまた違うんですけどね。その生活はね、それほど悪くないんですよ。それから差別感もあまりないんです。 やっぱり日本の文明だからそうだろうなと思ってたけど、まあきちんとしたこと話せないかんから調べた。ところがそのコメントはね、あたかもね、ヨーロッパの 60%、 古代ギリシャの 60% の同じように差別された人が日本にいるという表現なんです。まあ左翼の人っていつもそういう表現するんでね、本当にね、どうかと。で、この場合はね、夫婦別姓。まあ一応、標準的なことを考えさせてくださいね。子供が二人の夫婦が近くの小学校に2歳違いの兄弟を預けたと。そうすると、一人が、まあ、武田、多く武田だから武田っていう名前だと。ね。もう一人が岸田。夫が武田で、女が岸田とする人は、岸田は総理大臣だったとか今でもそうです。まあ、そしたら、息子には、長男には武田って名前つけて、それから娘、長女には岸田っていう名前がつくとね、やっぱりなかなか不具合がいっぱい起こるんですよ。ええ。じゃあそれ何のためにって言ったら、いやいや、母親がね、私の存在も認めてくれって頑張るからって、いやいや、日本人の考え方、日本文明っていうのはですね、結婚したら子供が大切なんです。もちろん子供のおられない方もおるけども、基本的には子供が大切。なんで子供が大切かって言ったら、日本人は親と子供を大切にするんですよ。これはもうヨーロッパ文明とは全く違い、かつ日本の方が僕擦れてると思うんですね。つまり、我々の日本っていうのは、親がいて子供を産むから、5万年前からずっと続いてきて、で、私が人生で得た、まあ苦しみもありましたけどね、喜びとか、そういうものは、親が自分を産んでくれたからなんですよ。親が自分を産んでくれなかったら、僕は人生を送るっていう体験すらできない。そこでの喜びも悲しみも味わえなかった。ね。で、自分の知らないうちに生まれてきた。そしてまたね、もし日本に、日本人っていうのが僕の世代で終わりだったら、我々はもう生活する意欲もないんですよ、実は。我々に子供たちがいる、次世代がいるっていうことで、私たちは生きる力を得るんですよ。これをよーく分かったのは、実は世界で日本だけなんですよ。日本文明ね。これは神道、宗教じゃないですか、あれはまあ、信仰ですけどね。信仰の神道にも通じるところありましてね。日本の全体の流れを考えて、その中の自分。自分が中心だったらば子供を産まなくていい。そしたらもう終わりなんだと。本当にそれでいいですか？それから、自分が生を受けて、この世の中で苦しんだり楽しんだりしたのは、やっぱりお父さんお母さんの恩なんだと。これが日本人の作ったもの。ですからね。例えば戸籍っていうものは、日本を中心に7カ国しかありません。世界200カ国ありますけどね。それもほとんど日本の文化の影響で戸籍を作った国だけですよ。この東アジアだけですね。これはもう素晴らしい考え方なんですよ。僕はそう思います。はるかにね、人間がね、なんか野獣のようにね、自分一人で生きてるっていうようなことか。あ、野獣の方がもっと立派で、野獣の方が、親も大切にするし、子供も大切にしますからね。それで戸籍を作る。それで家庭を持つ。家庭を持つ一番重要なことは、次世代を作るってことですね。次世代を作る。で、次世代は、男が作るもんでもなく、女が作るもんでもないんですよ。夫と妻が協力して、次世代を作るんです。それで、今まではですよ。別にこれからはこれでいいんですけど、今までは、まあやっぱり田畑を耕す、他の力は男しかダメでしたからね。敵が来たら戦うのは男しかダメだった。子供を産むのは今度女しか産めない。おっぱいをあげるのも女しかできない。だから役割分担があった。この役割分担がものすごい成功したんですね。それで今は生物、オスとメスができたのはだいたい10億年ぐらい前ですけど、最初はいろんな欠点がありましたけど、今は動物はオスメスが存在する。また、例外言わないでくださいよ。98% とかなんかわかんないですけど、97% は、オスメスがいるのが繁栄したんです。それはね、やっぱりね、次世代を作るとは大変なんですよ。だからやっぱ分担しようと。男は筋肉を、太い筋肉を作って、そして、戦争と田畑を食べ物やろうと。今ではお金をちゃんと家庭に納めるってことですね。それから女の方は、子供を産み育て、それから小学校の時にはこれ、 この水持ってきなさいよ、水筒持ってきなさいよ、靴ちゃんと履きなさいよっていうことも含めてね。だから女性は言語も発達してるし、注意することもできるんですよ。男はすぐ外れちゃいますから、孫を育てるのをおじいさんが育てるとおばあさんが育てる時の3倍怪我するんですから、まあそういうことがもちろん起こるわけですね。これが成功したんです。実はね、人類が猿から分かれて、オーストラロピテクスとか皆様もご存知だと思いますけど、ネアンデルタールとかね、そういう今のホモサピエンスの前の時に、女性と男性の体がほとんど同じ、つまり背の高さもみんな同じっていう人類もいたんです。人類っていうか、まあ原人とか猿人ですね。滅びました。やっぱりね、男と女が同じことをするっていうのはやっぱり男と女が違うことをするよりかずっとずっと悪いことが起こるんですよ。だから夫は結婚に対して責任を持ち、妻を深く愛し、子供を大切にして全力で働いてくるんです。時には自分の命を懸けて妻子を守るんですよ。家に強盗が来て包丁をかざしたら、親父は自分が死んでもいいから子供を守るんですよ。それはお母さんも同じですね。お母さんも全く一緒です。協力体制の。だから戸籍を作ったっていう日本人は素晴らしいんですよ。ええー。ということは、夫婦で一つっていうことなんです。昔よく言いましたよ。ヨーロッパ人のね、少しね、大正ぐらいね、大正時代ぐらいに、ヨーロッパのことがわかると。ヨーロッパの人たちが結婚したら子供のいる前でキスするのよ。なんだろうね、あれは、はしたない。子供の教育考えてるのかしら。こういうことよく言ったんですね。もう日本人は結婚するまでは愛し合っていくらキスしてても、家庭ではしないんです、子供の前では。やっぱり子供の教育優先なんです。最優先だ。それはキスしたい時もあっても我慢する。それがね、やっぱり日本の文化でこれが大切なんですよ。で、夫婦は別に全然別姓でもいいんですよ。だけどもその夫婦は別姓でいいんですよ。夫と妻は。日本人は今でも僕そう思いますけど、子供はやっぱりね、兄弟が同じ方がいいんですよ。その名前がね、夫の姓であれ、ね、妻の姓であれ、どっちでもいいんです。ただ、結局これ自然になってきたら夫の姓になって妻は姓が変わるようになったわけですよ。これは理由があるんです。一つはね、天皇家のことと同じですけども、Y 遺伝子とミトコンドリアの二つの遺伝があるんですね。遺伝というのは Y 遺伝子とミトコンドリア遺伝と二つあるんですけど、Y 遺伝子というのは男にしか伝わらないんですね。これは本当の遺伝で性格も似てるし顔も似てるしいろいろ似てるんですよ。だから本当に遺伝なんです。だから男は中途半端な生物ですからね。ですから、名前で呼ぶとちょっと問題なんですよ。僕で言えば、国彦ってのはあんまり大したことないんですよ。武田っていうのが重要なんですよ。つまり、遺伝を背負って生きてるからね。だから血友病なんかになって命を落としたりするのが男なんですよね。癌で死ぬのも女性の2倍なんです。そういうハンディを持ってるわけですよ。遺伝を背負うからね。やっぱりどうしてもそうなの。女性は名前で呼びますよ。ね。何子さん。ね。名前で呼びます。それはどうしてかって言ったら、女性はミトコンドリア遺伝があるんですけども、人格は独立してるんですね。ですから、人格が独立してるから、その人を呼ぶんです。人を。それが、名前で呼ぶやつですね。そうすると、子供は、一応姓を継ぐと。いう方がいいだろうと。で、男の子は武田なら武田っていう遺伝を持ってるから、武田でいいと。そうすると、女の子は、武田っていう遺伝を持ってないんですよ。ないから名前で呼べばいいんだけど、名前言っちゃうわけにもいかないわ。そのクラスでね。だから、一応武田っていう姓で呼ぶ。で、結婚すると変わる。そのことによって、その女の子は本当は遺伝が大切じゃないんですよ。その人本人のが大切なんですよ、つって。男が名字で呼んで、女性を名前で呼ぶのは女性の方がリスペクトしてるからなんですよ、人間として。アホだね。自分の性が変わるからとか言って文句。もともと女性には性っていうのは関係ないんです。苗字はね、あまり関係ない。それはどうしてかって言ったら、これは価値があるもんじゃないんですよ。ただ遺伝なんですよ。人間の価値があるのはその人そのものなんですよ。だから日本の制度はいいんですよ。だから、もちろん、まあ、本当はね、自然にそうなったってことは僕も今後もね、 やっぱり夫の姓の方がいいんじゃないかと思うんです。天皇家が男子じゃなくちゃいけないっていうのはそれだけなんですよ。天皇陛下って非常に特殊なんですね。武力が強いから天皇陛下じゃないんですよ。日本以外の全ての国は全部力が一番強いやつが前の力の強いやつを切って殺して自分がトップになる。これがもう日本以外の国の全部ですよ。ところが日本だけが違う。素晴らしく偉い。力が強いことが偉いわけじゃない。じゃあ何を偉いとするか。本当は人格試験とかね、哲学試験とかした方がいいんだけど、それできないから、一応血筋で行ったわけですよ。2000年前か2500年前のですね、その時に日本を作った人とか、神様とか、そういう人の血筋を一応大切にして、国民みんなで、その血筋が偉いとしとこうじゃないかと、本当に偉いかどうかわかんないんですよ。だけど、国民が一つ団結するためには、その血筋を持った天皇陛下、男系男子の天皇陛下を天皇にしてみんなで尊敬しようじゃないか。そうしないと、どこの馬の骨かわかんないのが来ちゃうとね、それはね、女性の場合はどこの馬の骨になっちゃうんですよ。だって、人間の体がそうするからしょうがない。そんなの、今から全部男と女作り変えなきゃいけないんですよ。それは遺伝子工学で奇妙な生物作ってもいいですよ。奇妙な人間を。だけど、それはしないわけで。自然で生きてるわけですね。で、僕は、この保育園と一緒ですよ。夫婦別姓。だけどね、夫婦別姓にはもっと悪いんですよ。中国の夫婦別姓は、女は人間じゃないから、苗字を名乗るなんてことはさせないという方ですから。ややヨーロッパもそうなんですよ。だから、日本人みたいに男女が完全に平等っていう国はね、ありませんから。男女が平等だから、夫の姓を結婚後の姓にしてるんですよ。全然女性を、馬鹿にしてるとか全くないんですよ。男は姓を継がなきゃいけない。苗字を継がなきゃいけないから、自分が血友病で死んだり、それから遺伝子異常が発症したり、20歳まで、ね、1万人あたり600人多く死んだりっていうハンディを負ってるわけですよ。癌が2倍だとか。だけども、その寿命を背負うのも大切だから。それで子供のためにはやっぱりね、お母さん少し、苗字ぐらいはね、我慢すると。それはね、本当の本質じゃないから。で、お母さんも、女の子の時代からね、結婚の時から、ずっと死ぬまで、大体名前を呼ばれるんですよ。それは一人の人間を重要視してるんですよ。夫は人間としては重要視されてないんですよ。ただこう、姓というものを一応ね、苗字ってのは大切ではないんですよ。ただ、兄弟が同じ苗字だとか、そういうことが大切だから、そういうことでやってると。だから僕ね、夫婦別姓のね、この頃夫婦別姓を言う方が文化人みたいな、ふざけんじゃないんですよ。夫婦別姓がいいなんていう人たちは、知識不足なんですよ。生物勉強し、歴史を勉強し、ちゃんと勉強して、しかも子供に発言権がないという現実をよく踏まえて、自分がよく勉強して、よく考えて、結婚したら子供たちの幸福のためにどういうことがいいのか、戸籍が必要かどうかね。まあアメリカとかヨーロッパは参考にしてもいけませんが、アメリカなんかはまあ基準はね、子供と例外を持ち出すといけないんですけど、18になったら親関係が切れるんですよ。だって一人一人が独立だから。だから18を過ぎて、親が子供を、なんちゅうか、ご飯食べさせたりなんかさせたらいけないんですよ。それには家庭裁判所の許可がいるんです。だって人間とは人間だから贈与税になっちゃうんですよ。そういう文化が全部あるんだってことをね、よく踏まえて子供のために考えてほしいと。僕は子供のためにしてあげてほしいと思うんですよ。みんながね、自分じゃなくて、結婚したら子供だと。それから次世代を作るってことはいかに大切かということを分かってほしいなと思っております。